ごきげんよう、耳咲いたです。さっきちょっと面白いことがあったので今からその話をしようと思うんですけど、何系統の話かっていうのを最初にねお伝えすると、また歌とかカラオケ関連の話になるんですね。でも何が面白いことがあるのかって不思議じゃないですか。私ね、この間またカラオケ友人と行って、で日本の曲とか練習してたんですよね。でこの間比較的まあ調子良かったんですけど、なんか思った通りには歌えてなくて、納得してなくて、だんだん自信なくなってくるんですよね。私この歌歌えたっけとかって、自信なくなってくるので、もうお箱をそういう時は歌うんですよね、とりあえず。そうすると安心するじゃないですか。あ、歌える私よかったってなるので。でふと気づいたんですけど、私小学校から本当大学とかにかけても、私結構洋楽派で洋楽ばっかり聞いていたので、邦楽をこんなに聞いてカラオケでも練習してっていう生活はこの 5,6 年の話なんですよね。だから昔よく歌ってた歌とかお箱の歌っていうのを入れると必然的に英語の洋楽になってしまうんですけど、入れたらもちろん若い時に散々練習して歌いこなした歌なので、大きな声で高い声も出して本当に楽しく歌うことができるんですよね。で一緒に行ってた友人とその話をしてたら、もしかしたらこれ英語の方が出しやすいってことないっていう話になって、でさっき私思わずね、こうネット検索だけじゃなくてチャット GPT に聞いてみようと思って聞いたら、確かにこれ本当面白いんですけど、英語の方が歌いやすいっていうのはあるんですって。例えばまず日本語の歌ってこう母音中心で母音をはっきり歌うんですよね。だから口を縦に開けがちなので声帯が閉じてしまいやすいんですって。だからきっと日本語の歌を大きな声でバーって出せる歌える人っていうのは、やっぱ喉とかをすごく鍛えて訓練してたりとか、発声方法をちゃんとやってる人は英語を歌っても日本語を歌ってもちゃんと同じクオリティの音とかが出して歌えるっていうのすごくあるそうなんですね。でもそうじゃない場合っていうのは、やはり英語の歌に比べると日本語の歌って声が出しにくい言語の歌い方になってしまうんですって。でなんでじゃあ英語は逆に出しやすいのかっていうと、子音が多くて母音は曖昧に発音しがちっていうのがあるので、口を横に開いて使うので息が前に流れやすくて声が出やすい、高音が出しやすいっていう状況に理論的になるはなるんですって。だからちょっと安心して、あ、そうなんだ、じゃあ洋楽をこれからまあ歌えばいいんだけれども、やっぱ日本の歌歌いたいので、この洋楽の時の喉で私が日本語を歌えるようにすればいいんだと思って、こうどうやったらいいですかっていうのを聞いてたら、ちょっと冒頭に戻りますが、あの面白いことありまして、チャット GPT にね聞いたんです。どうやったらこの洋楽の歌い方で私は日本語の歌を上手に歌えるようになりますかって言ったら、あなたがいつもよく歌っている、まあ、あるいは歌いやすいなって思っている洋楽アーティストを何名か挙げてくださいっていうので、たまたまそのこの間歌ったばっかだったので、アヴリル・ラヴィーンは私すごく大好きで結構歌うんですよね。だからアヴリルさんの曲と、あとシンディ・ローパーも何曲か、まあ、母が好きなのでリクエストされて歌うことが昔あったので何曲か歌える曲があって、あとマドンナもマテリアルガールとかね、私結構あの歌うので、それのことを書いて GPT にお伝えしたところ、全部その同じタイプの発声タイプの可能性がありますってなって、なんか分析してくれたんですよ。でこの3人は全員明るい地声よりミックスでしょうと。で喉を縦に開けすぎない、息を前に投げる歌い方をします。で全員がその喉の奥で引っ張らないタイプの歌い方をしていますっていう、なんか謎のアドバイスもありまして、でそれを踏まえた上で日本語の歌を歌うときに同じような技術を駆使して歌うにはどうしたらいいかっていうところだったんですけど、そしたらねアドバイスが3つあって、1つはねすごく分かりやすかったんですよ。子音を立てる。日本語は子音が弱いので意識的にK とか T とか S とか P とかを強めて母音を短くすると、その日本語でも逆にね自分流の歌い方にはなりますけれども、そういう発音の仕方をすれば声が前に出て喉がその洋楽の時のような喉になるので楽だと思います、かっこ超重要って書かれてて、まあ難しいけれども、まあ方法はあるんだなと。そしたら次のねアドバイス2つ目なんですけど、まず母音を英語化しましょうって言われたんですよ。で、まあ、あいうえおはこうあじゃなくてえー、みたいな感じで発音しましょうっていうのがザーって書いてあって、なので例えばここ本当私笑っちゃったんですけど、会いたいっていうところは every day くらい雑で OK って出てきて、絶対に OK じゃないですよね でもそうやって歌いましょうって GPT がおすすめしてきて、でも笑っちゃったんですけど、まあこれぐらいだったらね、まあ大げさにね言ってくれてるので、まあ、だから母音を自分なりにこう英語っぽく消化して、その喉の開きを洋楽にすればってことなのかなって思ったんですけど、この3つ目はもう本当にありえないと思ったんですよ。3、私がアブリルの曲好きだって言ったからね、アブリルの顔で歌いましょうって。でしかもこれ冗談じゃなくてマジで聞くってなんか GPT 書いてあって、口角を少し横、眉は上げすぎない、顎は軽く下げるだけ、それをすると縦に開かないので高音が安定しますって。なので私はまずそのアブリルの顔風の歌い方っていうのをまずマスターしなきゃいけなくなるんですよね。そうで、なおかつアブリルっぽい顔をした状態で日本の歌を歌うと、それさ私カラオケってドン引かれますよねって思っちゃったの。だってアブリルの顔してヘリテリーみたいな感じで歌ってたらちょっとやばいですよね。うん。で私すごい笑っちゃったんですよさっき。だから今日この話しようと思ったんですけど、最後の最後に、じゃあ私はどの日本人の歌手の歌をね練習したら私に合いますかっていうのをね書いてみたんですよ。そしたら、そんなあなたにおすすめの日本人アーティストの曲ですって来たのがユイ初期。わかるって思った。あのユイさんですよね、チェリーとか歌ってる、おそらくね。あと私この方ちょっとあんまり歌知らなかったんですけど、ミワさんとか大塚愛プラネタリウム以外とか、私大塚愛さん逆にプラネタリウムぐらいしか、さくらんぼとかしか知らなくて、あとエメの低音寄りの曲って出てきて、あと生き物係とかおすすめされたんですよ。私全然歌ってなかった曲たちなので、ちょっとねこうやってチャット GPT さんにねありがとうと言いたい。私はこの今言った人たちの曲を次はねちょっと課題として練習していきたいなって思いました。ということで今日は私のカラオケのお話再びということでしたが、まあ、内容はちょっとねたまにはチャット GPT に頼ってみると意外と面白い事実とかアドバイスがもらえるよっていうお話でした。もちろんねこれもねチャット GPT さんちょっと受け狙ったんじゃないかっていうような回答を多分私に合わせていつもしてくれるので、私が結構いつもギャグ要素の強い会話ばっかりしているのでこんな風になってしまったのかなっていうのがあるので、皆さんもその洋楽の時と邦楽の時よく考えたらちょっと喉の使い方違うなとかいうのあったらまたいろいろ教えていただけると嬉しいです。ありがとうございました。